小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週もロービジョンの方向けの視覚支援デバイス、レティッサオンハンドについてご紹介します。顕微鏡のような形に持ち手がついたもので、重さはわずかペットボトル1本分程度。お子さんでも片手で持って使うことができます。このデバイスにはレーザー網膜投影という技術が搭載されていて、目に当てて覗くだけで簡単に使うことができます。このレティッサオンハンドについて QD レーザーの金井裕樹さんに詳しくお話を伺います。このレティッサオンハンドはどんな方が対象になりますか？
もちろん弱視ロービジョンの方がご利用いただけますというお話させていただいているのですけれども、弱視ロービジョンの方かなりのこのバリエーションであったりグラデーション、人によって見え方がやはり違うのがロービジョンの特徴かなと思います。でそのような中でなかなかこの網膜投影というものを使っても全ての方が同じように見えやすくなるとはいかないところもやはりあります。というのは網膜に映像を投影をするので、まず大前提として網膜が機能をしているということが大切になります。例えば全盲であったりとか、もう光しか感じないような見え方の方はやはり網膜投影を使っても見え方が変わらないというような形になると。でまた視野が残っている方でもやはり視野が広ければ広いほど網膜に当たる部分を大きくレーザー投影できる可能性が上がるので、やはり使いやすくなると。ただ網膜の疾患であっても一部でも網膜が残っていればそこにうまくレーザー当てることができれば見える可能性もあるので、このあたりは個人差になってしまうのですけれども、網膜の疾患だからこれが使えないとかそういうことはなくて、うまくこうリラックスして使っていると、あ見えた、いつもより見えるなんていうこともあるので、そういう意味では多くの方には使っていただきたいところではあります。
これまで QD レーザーさんではどんな製品を作られてきたんですか？
そうですね、我々 QD レーザーという会社なのですけれども、もともとは富士通研究所でして、富士通研究所でレーザーを研究していたものが2006年に独立をしてレーザーだけで新しいことにチャレンジしていこうとして作った会社になります。なので約、そうですね、18年20年近くにはなりますけれども、レーザーの研究をしていると。で我々の事業としては、半導体レーザーを作っているんですけれども、その中でこのレーザーの技術を応用することによって全く違う視覚支援機器ですね、これも作れるというのを長年研究をしていると。で我々はそのやはりこういう技術を生かせば社会貢献につながるようなそういうものも作れて、そういうものも今後作っていくっていうのが今の社会の文脈に合わせて社会的責任もあることだと思っているので、視覚支援事業部というものも作ってやっているという形になりますね。
このレティッサオンハンドをこう作る具体的なきっかけっていうのはあったんですか？
そうですね、もともとがですね、2014年ぐらいなのですけれども、筑波技術大学、視覚障害のある方の国立の大学ですね、先生から実はこのレーザーって弱くをしていて網膜に投影することができるっていう可能性もあるんだっていうようなお話をちょっと聞いたことがありまして、全てはそこから始まったという形になっています。でそこから長年研究をして安全な形でどうやったら網膜まで投影できるのか、でまたピントがあった映像を、画角を広くとかより見やすい映像を投影できるのかっていうのを 研究して作っていったというような形になってますね。
開発の段階で何が一番難しかった、どこをこう一番工夫されたっていうのはありますか？
そうですね、やはり目に当てるものなので、やっぱり見えやすさもそうですし、うん、どうやったら、まあ、あの見えにくさのある方に使っていただきやすいか、
うん、
でもちろん今我々この今日ご紹介させていただいているのが手持ち型の網膜投影機なのですけれども、この形がじゃあもう完成形かと言われればそのようなことでもなくて、例えばメガネ型、そうですね、もともと我々メガネ型作っていて、もうメガネ型も製品化しているのですけれども、はい、やっぱりまだ使いにくい部分もあって、またメガネ型にもチャレンジができるんじゃないかとかしたいなっていうのももちろんありますし、やはりこう使っていただきやすくて、もっとあの普通に見えるとかよく見えるとか、そこを実現していくにはどうしたらいいんだろうっていうのを、まあ、日々やっているというような、そんな感じになります。
そういった開発、より良いものを作るっていう上では、まあ、技術力ももちろんですけれども、こう皆さんのユーザーの声っていうのも大事になるかなと思うんですが、川崎市岡本太郎美術館をはじめ、いろんなところでこのレティッサオンハンドを使ったイベントを開かれてるんですよね。
はい、我々ですね、やはりこの網膜投影球というものを使って見えにくさのある方全ての方がこれを買うことができて、日常生活の中で普通に使えるというのが実現できれば理想的なのですけれども、うん、まだまだこの機器が高かったりとか、個人の生活の中で使うにはちょっと使いにくい形だったりとか、うん、そういうこともあるのかなと思っていると。でまず実現したいなと今あのやっていることが、
はい、
美術館、博物館、動物園、水族館とか、コンサートホールとか、スポーツ観戦の会場とか、はい、あらゆるこういった公共施設、見るコンテンツがある公共施設で、もしこういった網膜投影機が1台でも2台でもあれば、見えにくさのある方がこれを使って見えにくかったものを見て楽しむことができるというのが実現できるというふうに考えておりまして、今この導入を進めるために、まあ様々なイベントを行ったりなどしています。
これまでのこうイベントで利用された方の反応はどうですか？
あ、そうですね、例えばコンサートでいうと、今までそのオーケストラのコンサートで網膜投影機がなかった状態で楽しんでたりすると、
はい、
まあ、音とか雰囲気を楽しむ、
うんうん、
でまあ、あとはぼんやりとこう見てなんとなく楽しむことしかなかったっていうものが、まあ、指揮者のタクトを振る様子が見えたとか、奏者のその、あの手元、
はい、
演奏している方の手元まで見えて、やっぱり音と動きが見たものが連動しているのがすごく楽しかったとか、 あとはこう美術館でも今までだと近づかなければキャプションも読めなかったりとか、作品もなんとなくぼんやり周りに合わせて雰囲気を楽しんでるっていう感覚だったものが、やっぱり自分の目で見ることで、キャプションも読めることで、よりこう楽しみ方が変わって、主体的にこう見て楽しめるというような状況になってくるので、それはすごくこう喜んでもらえているという形にはなります。
そういった喜びの声がありますと、またこう技術開発の面では力になりますね。
そうですね、まさにそういったこう使っていただいて喜んでもらえるっていうのが社会を変えていくと思っているので、また我々の技術にもつながっていく、次の技術にもつながっていくと思うので、非常にありがたいことだと思っております。12月には、練馬美術館様で、
はい、
美術鑑賞のイベントをやらせていただいたりとか、あとは東京文化会館さんで、これはあのくるみ割り人形のプログラムを予定しているのですけれども、
はい
はい、もうこれはあの普通のコンサートに、
はい、
あの見たい方が、見えにくさのある方がもしこの網膜投影機を使いたければ、あのお貸し出しをする形で、まあ、あのステージ上の今まで見えにくかったくるみ割り人形 の、 あのダンスであるとかパフォーマンスでのこう見ながら鑑賞ができるっていうのを実現できたらなと思って予定をしております。
だからちょっとこう外出して楽しみたいところにまた一工夫といいますか、
そうですね、
よりこう楽しみが増えるようなきっかけになったらいいですよね。
おっしゃる通りですね、今あの美術館とか博物館全体もやはりアクセシビリティを上げて、まあ、より多様な方に向けてあのコンテンツを楽しんでいただきたいっていうのが、まあ一つの流れとしてはある中で、まあそういった中で我々の製品がフィットして施設のアクセシビリティを上げる、それでより楽しめる方が増やす、まあそういうインクルーシブな取り組みというのが、あの一歩ずつ拡大できればいいなというふうに思っております。
あの改めてになりますが、視覚障害で障害者手帳を持っている方というのは全国でおよそ30万人と言われていますが、このレティッサオンハンドがサポートできるロービジョンの方というのは実はもっとたくさんいらっしゃるんですよね。
そうですね、視覚障害者手帳を持っている方で30とか35万とか40万人ぐらいいらっしゃる、はい、 まあ、そういった方なんかもちろん網膜投影適用する方いらっしゃると思います。で、障害者手帳を持っていなくてもやはり見えにくさのある方、例えば手術をしてご年配の方で白内障が出て手術して見えにくさあるけど別に障害者手帳を持っていないとか、緑内障を患っているとか、いろんな方がいらっしゃると思います。で、そういう方たちが国内で、まあ、145万人とか160万人とか、まあ、それぐらいたくさんの方がいらっしゃる、まあ、世界的には2億人以上、2億5千万人以上の方がそういう方たちだというデータもあるので、実はこの見えにくさのある方っていうのはすごく身近にいらっしゃって、見えにくい中でまあ工夫しながら生活してるっていう方も多いんじゃないかなと思います。
そうですね。そうした本当にこう見えづらい方が多くいらっしゃる現状で、今後どんな製品をどんなふうに開発していきたいかっていうのはありますか？
そうですね、より軽くしてとか、より薄くしてとか、より見やすくして画角を広げて、よりいい映像をっていうのは常に考えていかなければいけないことかなというふうに思っております。で、今はこの手持ち型の網膜投影機というものを、まずこの網膜投影自体まだまだ知られていなかったりっていうのもありますし、いかにこの段階で社会に浸透させて公共の施設でこれが使える状況を作れるかっていうところが次の製品開発につながると思っています。そういう意味ではもっともっとより良いものを作って皆様にこうお届けして、まあ、社会に浸透させていくために、今これ公共施設での導入っていうのを推進していきたいなと思っているというような感じです。網膜投影というものがまだまだ知られていないという現状ですけれども、網膜投影によってやはりはこう社会を変えるような、そういう取り組みには発展できるというふうに思っています。やはり見えにくさのある方が見て楽しめるということで、美術館、博物館、動物園、水族館、あらゆる場所でその現象が起きて楽しんでいただきたいなと思ってますので、ぜひ応援いただければというふうに思います。
2週にわたって株式会社 QD レーザの金井裕樹さんにお話を伺いました。金井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてきました小鳩の愛、2週にわたって手持ち型視覚支援デバイスレティッサオンハンドについてご紹介しました。いかがでしたでしょうか？私も使ってみましたが、軽くて操作も簡単に使えるのがいいですよね。見え方には個人差がありますが、気になる方はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。公共施設で開催される体験イベントは12月にも予定されています。詳しくはレティッサオンハンドのホームページからお問い合わせください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。